QIC。
はい、こちらは東京都中野区からいただきました。33歳会社員、ラジオネーム苦しい。
ありがとうございます。
震災以外のネタが浮かびません。
まあまあ ね、まあ、ねこのテレビ見てるとそうです、
今回特に思ったことなんですが、気象庁ですよ、気象庁、あれは何かの役に立ってるんですかね。
あ、今回の件ですよね。
まあまあそこそこ役に立っちゃいるとは思うんですけど、台風とかなら進路や発達具合などを予測することができるじゃないですか、ところが地震に関しては予知も何もない、ただ、強い余震に警戒してくださいと繰り返すばかり、あんたの言われなくても分かってるって
そうなんですよね。
今回本当思いました。気象庁よりえのきだ師匠の方が役に立つ。ああそうっすか。
あでも気象、地震ね、やっぱり前触れとか分からないもんですよね、やっぱりね。
地震予知は
できるんですか。
できません。
あできないでしょ。
気象庁レベルの考え方では、
どこレベルだったらできるんですか。
いろいろとあの独自研究をなさってる人たちが独自に自分のデータに基づいて、経験則に基づいて危ねえなっていうようなことを言ってる研究者の方は若干いらっしゃいます。
その研究者たちを集めて、そのパーセンテージ的に言ったらどれぐらい当たる確率があるんですかね。
それはまだやったことがないから分からない。
そういうのをねちょっとやってもらいたいですね。
例えば地震の研究家学者さんが集まって、この断層が原因になって、地震を起こす確率などというものを出します。大外れです。
あ外れるんだ。
今回の二川避難具断層、どっちだったかな、二川だったか避難具だったかちょっと忘れましたけど、どっちかが、地震を起こす確率云々ということで今年の正月だったと思いますけど、数字を出してたはずですけど、限りなく 0% だったと思いますね。で大外れです。でね、ちなみに日本のこれ地震とか火山とか、そういったものの研究者ってすんごい少ないんですよ。すんごい少ないです。この地震大国火山大国の日本が、とても実はお寒いんですよ。でこれは昔から私指摘しております、日本人の自然科学に対する非常にこう力を入れてこなかったこの100年間ぐらいの僕は手が回ってると思いますね。
じゃあ他の国だったら結構いい線までいってるんですか。
いやそれもない
ないですね。
ただまあ例えばイタリアだとか、あそこも火山国だし、インドネシアとか、そういったところでは、まあ、研究者は非常にいますけど、だからといってそれが優れていてものすごいっていうことでもない、ただし、その国がこれは一大事だと、やっぱこれ国家予算どんと投じてきちんと研究者を養成して、研究所も作り、で今は地震のねメカニズムを研究してるわけ。地震がどうやって起きるか、火山の噴火がどうやって起きるか、それがどういうふうになってるかっていうのが研究なんですよ。で片や別個に地震を予知するっていう研究をちゃんとやってもいいんですよ。それをほとんどやってないわけ。それはね眉唾物扱いされてるわけ。なもんできっこねえじゃねえよって言って、でこれよく例え話として出ることなんですけど、例えばがん治療の話がありますね、でがんはどういうメカニズムでがん細胞が発生してそれが増殖していってがんのでっかい病気になっていって何をしてるのかっていうそのメカニズムを研究する人がいるじゃないですか、お医者さんとかで、で片やですよ、片やそのがんをやっつけるためにどういう薬を作ったらよいかっていう治療の方法を考えてる研究者の人もいるじゃないですか、ね、であるいはがんはどうやって今度はその発生段階でその前の段階で遺伝子レベルで叩くとかいろんな研究をしてる人たちがいるっていう、でやっぱそれぞれ分野が違うけど最終的に登る山は頂上は一緒なのね。でところが日本もね、その地震や火山のメカニズムを研究する、これとても大事です、ね、でそれは最終的にどうするか、地震や火山の噴火をある程度予知して、人間の生活をその危険からいかに守るかっていう頂上はそこなんですよ、で片や予知するっていう学問をやろうとしている人も同じなのね、だとしたらみんな
一緒ってこと
か。そうそう、だからそれを一生懸命今やるべきですよ、なかなかねそれがうまくいっていない、なもんだから、今回その気象庁がやってるのは単に統計でしかないわけですよ。地震が何回起きましたと、でこんだけ起きてますから、非常に活発な状況であるので警戒が必要です、言ってることは全く間違いじゃない、 間違いじゃないけれど、だったらもうちょっともう一歩踏み込んだ今後どうなっていくのかっていうのとこまでやれる気象庁になってほしいなと思います。今すぐは無理だと思うけど、だからそれぐらいのやっぱお金を投じてやってほしいし、どうしてもねその学者の数が少ないから、うん、ちょっとした村の村社会になっちゃってるわけだ、うん、そうするとね、その中でのルールがあって、うん、ね、で例えば予知とかなんとかっていうとあいつちょっと変わり者だよなみたいになっちゃうわけですよ、うん、そう変わり者にお金が回っていくあの土壌作りを日本はしてこなかったんですよ、うんうんうんうん、でも今こそやるべきだと思う、ね、そういうのをこうぜひやっていただきたいと思います、うん、ただね、あの私なんかは何の権限もないから適当にこういろんなこと言って今回、まあ、こうか不幸かって僕は不幸だと思ってるけれど当てちゃったじゃないですか、うん、今回の地震が、うん、そろそろ来るよって僕はずっとこの番組で言っていた、うん、でそれとあの番組では言わなかったけど内々にしか言わなかったけどあれは前進本心じゃないよと、うん、14日のは本心じゃないよって言って来るよ来るよって言って僕はあの最初あのみんなをビビらせるためにちょっとみんなに言ってたら、うん、本当になっちゃって一番驚いたのは俺なのかもしれないですけど、うん、でそれにはねなんとなくね単なる思いつきじゃなくてその今までの経験則とかがあるんですよ、はい、その100年前に熊本で大地震が起きてその時に金峰山の麓のところが揺れたんですけど、はい、あそこ あの断層が割れたんですけど、うん、それとかその日名郡の断層がどうだとか二川断層がどうだとかっていうのはずっと僕は中学のぐらいからずっとそればっかり本あの読んだりとかしてきたんで、うんうんうん、頭の中に結構その地図が入ってるのね、はい、なもんだからここが割れたんだったらここが絶対おかしくなんじゃねえかとかってなんか気がするの。まあそういうのも含めて研究してほしいなって、うん、研究にお金をかけてほしいなと。そうすると研究者を増やしてほしいなと思う、うん、これから地震学者火山学者の、まあ、ニーズというのはもう飛躍的に高まりますから。なぜかって終わりませんよ
まだね地震はね。
これから20年、あ、これからの20年間ぐらいはものすごいことになると僕は思っています、はっきり申し上げますけどそう思っています。
あのですね、
はい、
あの震源の深さはいつも10キロ10キロ10キロって言うじゃないですか。
あれはざっくり気象庁がざっくり
ざっくりなんですか。
はい、ざっくりです。他のところのデータで細かいのが出てるやつで、例えば
あれどういう基準で 10キロ、
まあだいたい10キロ未満とかね。
は
あ、ほら素人に10キロでも5キロでもどうでもいいわけだよ。
そうなんですよ。だから別に、
ね、だから他のところだとちゃんとあの例えばこの間のあの湯布院の、はい、あの震度5
キロ、あれ7でしたっけ、震源の深さ7でしたっけ。震源の深さ7とかもあったんですね。
深さ2キロでしたよ。
そんな近いんですか。
はい、だからあの真上だけものすごい揺れて、ちょっと離れたところはその地震のあれ、地震って加速度で表すんだけどガルで、その僕はその加速度の数値も見てたけど、うん、その真上は440だったかな、そういうちょっと離れた通りは9かなともう全然違う。だからあの実は重要なデータも、うん、あの気象庁からと出てくるとざっくりになっちゃって分かんない時があるんですよ、ね、まあまあまあ頑張って仕事してんでしょうけどね、うん、もっと頑張れ、うん続いてはこちらは茨城県常総市からいただきます。こちらもね去年水害がね大変だったところです、はい、38歳グラフィックデザイナーラジオネーム由美子、
ありがとうございます。
こちらも同じような書き出しです。地震関係以外の投稿をと思ったのですがごめんなさい、どうしてもお聞きしたいことがありまして。地震関係です、うん、避難されて最初に口にしたものは何でしたか。その時の味について語ってください。
何だった
それと避難中の食事、まあ、食生活ですね、
はいはい、
についてもよろしくお願いしますということでございました。
何食べたっけな。
避難だからうちあんた避難したのいつ、14次の16、
いやもうその時の朝には移動してました。
14の朝、
あ違います違います、14、15は家に行ったんですよ。
あまだだってあそんなに被害なかったもんね、
はい、
だから
15日も仕事には出たんですよ。
はいはいはい、
で15日が金曜日だったから、はい、金曜日終わってあ明日ぐらいあのちょっと片付けようかなと思って、はい、あもう今度はゆっくりちょっとよかった、
まあ、ちょっと油断してた時はね、
まあ、そうです、ね、はい、まあ
僕は油断してなかったけど、ね、
本音じゃなかったですけど軽く寝てたんですよね、はい、横になって、はい、でやっぱそれを
で、まあ、16日の午前1時25分、
はい、で
そこから
すぐ朝あだから一時は外であの皆さんと一緒にあの
あ、まあ、
空き地に空き地というか
そ
こに固まってて、
でその後避難所に移動しました。
そうです、避難所に移動して朝方ですよね、まだちょっと暗い、
まだその段階で。
いやうちはだってあの避難して場所じゃなかったんで、あのその横 の, 小あの学校が避難場所でちょっと漏れたからちょっと移動しただけであって、これもらったのは避難所からもらってはいないので、自分家で持ってきたものを食べてました
ね。あ、いやなんか持ってた、持っては出たんだね、だからね。
いや最初で持ってたかな、うん、最初持ってなかったかな。
うちはね、
どうだったかな、分かんないです、忘れちゃいました。
うちはだから16日の朝、夜が明けてから、はい、ようやくあの大江小学校に入ったような感じだったんですよ。で最初にやっぱ出たのはおにぎりだったような気がするけどな。
あ、もう出たんですね、すぐ。
あのなんかコンビニのようなおにぎりだったのかな、なんかその誰かが握ったっていうのじゃなくて、
はいはいはいはい、
なんかそんなのだったような気がするんだけど、それを食べたかな。でもね、やっぱなんだかんだで、はい、食べたのはうち、はい、で俺飯炊いたもん。
家でですね、
うん、はいはいはい、水はあるし、あの冷蔵庫にペットボトルで入れてたので、はいはいはい、で米あるし電気来たから、はいはいはい、でただ室内で炊くとほらまだ余震がドカンドカン来てたんで、うんうんうん、なんか怖いから、あのそこのウッドデッキのところで、はい、あの飯炊いた。
あ、そうですね、ああ、うんうん、
で炊くなら一度にちょっと大量に炊いとこうと思って、
そうですね、おにぎりとかでできてますね、
うん、でそうそう、だからその時ですよ、あの花お菓子に声かけて、うん、多分まだ食べ物ないだろうなと思ったんで、うん、何にもないけど飯だけはあるからっつって、はいはいはい、で来てくれて、はい、でその時にあのあれあの赤玉ワインが半分ぐらい残ってたの、
はいはい、
ね、あのこの間赤玉パンチを作ろうと思って買ったやつ、はいはいはい、で彼はほら甘い酒なら飲むから、
うん、
でまあまあリラックスできるから飲むっつったら飲みますって言うから、二人でその泣けなしの赤玉ワインを飲みながら、その後塩昆布で飯を食べるみたいな、あのまあそんな感じでしたよ。だからそれはね、まあ、まさに手前味噌の話になりますけど、あのしみじみとうまかったですよ、やっぱ。あの、うん、あったかい飯が食えるってのはこんなに幸せなことないなってあの時思いましたね、やっぱり ね, ね、あれでまあ電気がなかったとしても、はい、うちは例えば米と水さえあれば、はい、まあなんか焚き木にする木なんていくらでもうちはあるから、
木はですね、
うん、でうちほら飯盒があるから、
うんうんうんうん、
あのそれで
シャンプーのね、
はいはい、うん、でやったでしょうけど、はい、やっぱ米だね、
あ
やっぱなんつったって米だね。
そうですね、
さパンもありがたいだろうけれど、はいはい、あなんか
そうだパンだ
パンだねパンを
パン
が出た、
いやあのパンが出たんじゃなくて、はい、その会社行った時にた、なんかもうなんか出たんですよ、そういうの物資が
非常用に、
そうで15日の時、それでパンを菓子パン1個とカップラーメンをいっぱい持ってたんで、菓子パンをちょっと食べたかな、お湯はなかった。
菓子パンとかないけどさ、乾パンとかだときついよね。
黒パン、そうそう。
黒パン。おばあちゃんにこの白パンを食べさせたいの。
あの、黒糖パンね。
あ、黒糖パン。
黒糖パン。あの、コッペパンの黒糖パン。
それは柔らかくていいですよ。
でも日付はもうその日だったんで、
ちょ
っ
と。まあまあまあ大丈夫
です。まあまあまあ。うん
だから、
ね
まあそれほどね、うちはあの高か不高か食い物にはそう困んなかったです。
うちもだけ一回帰りましたもん、うん、お米炊きに、うん、電気は出てたん で水も
炊き出しはね、はい、もちろんあって時々いただきましたけど、はいはい、だからほとんど炊き出しよりはもう自前でなんとかしたっていう、
そうそうそう、
でねあとね、うちのそのフィラリア妹 の,、はい、その実家が止水ってとこにあるんですよ、菊池の方なんですけど、うんうんうんうん、そっちはあの何にも被害がなかったんで、
よかったですね。
で3日目ぐらいの時に風呂を借りに行ったんですよ、
うん、
で借り行った帰りにすき家がね、うん、あの西越しのところ
に、あなんかあげてましたね、
すき家が開いてんだよね、
すごいな、
置いてるよとか思って、でまあ、まあ、どうなんか分かんないけど入ってみようって、腹も減ってるから、はいはいはい、で入ったら、うんまあ、牛丼とカレーしかできませんと、
うんうん、でもそれでも十分ですよね、
でもうあの洗わないようにかあの うん、お持ち帰りの、
はいはい、パックでしてるわけですね、うん、そうですね、水使いあれですね、
でお冷やも出ないっていう、
あまあしょうがないでしょう、
ね、当然トイレも使えないし手洗いも使えないんだけど、
なるほど、
でもまあそのカレーもしくは牛丼、
うん、
とあと水が出ないって言われる味噌汁があるんで、味噌汁レトルトなのかな、俺は分かんないんで、でそれを食べたんですけど、
う
ん、しみじみとうまかったね、
まあですよね、そういう時のね、
ああ、まあ、あの久しぶりにすき家を使ったんですけど、すき家ちょっとあの時株をあげましたね、
やっぱね、あったかいご飯とか美味しいですよね、
まあそんなとこですかね、うん、あのぜひ私はどちらかというとあのまあ石原軍団とかの炊き出しに会ってみたかったんですけどね石原軍団まだ来てないみたいですけど、 あと芸能人の炊き出しにも僕はまだ
会ってないですね、
会ってない、
まあ、まあしょうがないですね、
高間原賞には全日プロが来たらしいですけどね、 焼肉やったそうですよ。
全日本、あ、焼肉すごいですね。
全日本プロレスが。
あ、すごいですね。
なんかね、熊本大江小学校にも話は来てたらしいんだ
けど。あ、そうなんですか。
誰かが断ったらしいよ、なんか。
なんででしょうね。
ふざけやがって。まあまあまあ、そういうようなね、ことで。だ今回のこの震災に関しては、もちろんその地域によって全然違うと思いますけれど、前半はもうバッタバタしました、バッタバタしたいろんな話はこの後 C 枠でさせてもらいますけど、はい、後半は本当にやっぱり流通は随分改善 したような気がします、まあそれぞれいろんなね熊本のリスナーから の経験談体験談がこれからじわじわ上がってくると思いますんで、それもね
でもまだね熊本市の、ね、中心部の方はいいかもしれないけど、やっぱり、ね、
まあ益城とか西原とかね、あっちのは
全然だったでしょうね、多分ね。
だって僕が昨日その富士系のニュースを見てて、断層が真ん中にこうバッと走ってて、カメラをその左にパンすると、全部もうブルーシートの建物が瓦が飛んじゃったり、あるいは潰れてたり、今度断層を境にカメラを右側にパンすると無傷だ、
全然違いますね。
それで分かったのはその左側の地面がズズンと動いたり、右側はじっとしてたり、ほとんど
左側が両方動くわけじゃないんですね。
まあまあどっちも動くんだけど、ただそのレベルが違う。でそれでその面で一気に壊していったっていう、ああもう恐ろしいものが起きたんだなということはなんとなく昨日見て思いました。
自然災害はやっぱ怖いですね。
地震はすごいですよ。地震雷へ火事親父っていう、火事と親父のレベルの低いことね。雷はまだ、雷も怖いですけど単発ですからね。あれ面で攻撃してこないからね、ピンポイント攻撃だから、ね、地震は面だこれは、ね。ということでございまして、一旦 CM 合わないのか、ジングルに行きましてこの後、C 枠で、またちょっと切り口を変えてトークをしてみたいと思っております。